僕の知り合いの中華料理のマネージャーが、京都の古い料亭のおかみに言われたんだって。あんた、よう覚えときなはれや。屏風と食べ物屋は広げたら倒れるでって。作家の阿川博之さんが北森雄さんとの対談で語っている。高級ホテルに始まった食材偽装問題は、ついに老舗百貨店全体にまで広がった。おかみの言葉は騒動の本質をついている。食べ物屋が出店を増やすと、料理長の目が仕入れの細かいところまで届かなくなる。会社の上の方は食材や人件費の節約を迫ってくる。ブランドで勝負している以上、安い食材の正体を明かせば、ライバルに遅れを取ってしまう。そんな心理が業界に蔓延しているということだ。各百貨店がこれから売り込もうとしているおせち料理でも食材偽装が見つかった。それにしても、いつからおせち料理を注文するのが当たり前になったのだろう。おせちそのものが嫌いという人も増えている。クロワッサンと残り物のおでん、うどん、パン、おにぎり。かつて普通の家庭の元旦の食卓風景を紹介して世間に衝撃を与えた岩村信子さんによると、普段の食事から味噌汁までが消え始めている。家族の勝手でしょ。新潮社。作るという過程でも、鍋ごと冷蔵庫に入れて何日も沸かし直して食べるのが普通になっているそうだ。食材偽装が最初に大きなニュースとなったまさに同じ日、和食がユネスコの世界無形文化遺産に登録されそうだとの吉報を知らされた。ただ、海外でいくら評価されても、国内でお袋の味が絶滅の危機にあるとすれば、日にちの重なりは偶然と思えなくなる。食べ物の神様の警告と捉えるべきだろう。平成25年11月8日、産経省。